にちは、のりぴです。今日は思春期の娘、お母さんたちの都合で離婚して勝手に再婚したくせにというテーマでお話ししていきたいと思います。まあ、何もこんなクリスマスイブにこんなヘビーなお話をと思われるかもしれませんけれどね、まあ、ちょっとこう子連れ再婚されている方、もしかするとお悩みあるあるかと思いますので、今日はこちらの内容についてお話をしていきたいと思います。お母さんの呪縛が解けずに自由に飛べない30代女性が自分の翼で人生を羽ばたけるように、恋愛カウンセラーをしたりオンラインサロンを運営したりしています。ちょっと噛みましたね。はい、改めまして、今日は思春期の娘がですね、お母さんたちの都合で離婚して勝手に再婚したくせにっていうねテーマでお話をしていくんですが、あるサイトでこんなご相談を見かけました。高校生のお嬢さんがいらっしゃる女性はですね、お嬢さんが小学生の頃に離婚して、お嬢さんが中学2年生の時に再婚されたということなんですね。まあ、再婚当時お嬢さんは反抗期で、新しい旦那さんとね全く話そうとしなかったということなんですね。で、ある時あまりにも態度が悪いので、まあ、ちょっとお嬢さんを叱ったところですね、そのお嬢さんから返ってきた言葉がね、そっちの都合で勝手に離婚して再婚したくせにっていうことだったそうなんです。まあ、それに対してお母さんはね、あることを言ってしまうんですけど、それによってお嬢さんの態度がガラリと変わってしまったそうなんですね。子連れ再婚はお子さんが思春期の頃にスタートすると、いろいろデリケートな問題が浮上しやすいですけれど、ただあまりに腫れ物を触るような扱いをするのもどうかというところもあるんですね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきます。1つ目が親の都合、この都合を、2つ目何のための再婚かわからない、3つ目子連れ再婚で一番大切な絆とは。はい、この3つに分けてちょっとヘビーな内容ですけどお届けしていきたいと思います。はい、またこちらの内容は、公式サイトのコラム読むセラピーの方でも綴っていますので、読んでみたい方は概要欄のリンクから読んでみてください。では1つ目の親の都合、この都合についてなんですけど、まあ、このお嬢さん言ってる通りですね、離婚も再婚も本当に親の都合でしかないんですよ。そこのところはですね、子供がいて離婚する夫婦、再婚する夫婦は肝に銘じておく必要があると思います。子供は親の事情にいつも振り回されています。子連れ再婚したこの女性は、お嬢さんの態度がねあまりにもひどいので指摘したんですけれど、逆にそっちの都合で勝手に離婚して再婚したくせにって言われてしまうわけなんですが、ただそのお嬢さんの言葉に対してね、こんな言葉をお母さんであるこの女性言ってしまったんですよ。あなたを養うためにお母さんたちも苦労しているのがわからないの。で、そこからお嬢さんの態度が急速に変化して言ってしまいました。母親であるこの女性にも、再婚したその新しい旦那さんにもですね、よそよそしく敬語を使って反論も意見も全くしなくなってしまったんですね。ただ担任の先生からはですね、学校ではまあ屈託なく過ごしていて成績も良いっていうことだということなんですね。ですが家の中では一切笑うことがないっていうことなんです。で、お嬢さん自身はね、今高校生ですが、20歳になったら家も出て、義務教育以降のね、要は高校生以降のですね、学費やそれから生活費も返すって言ってるということなんですね。もう相当お嬢さんは心をね、固くなり閉じてしまっていて、もうちょっとやそっとじゃ開きそうにもないっていう状態なんですね。ただ子供がここまでからにこもってしまうのは、もう相当傷ついてるからなんですね。親の都合で振り回された挙句、あなたのためにと恩着せがましく言われてしまったら、子供はもう存在意義を失ってしまいます。私のせいなの？私が悪いの？私がいるから？私がいることで周りが苦労しているの？そう一旦思ってしまったら、その気持ちは簡単に拭えるものではありません。閉じてしまった心を開くには、まずしなければならないことがあるでしょうね。はい、何のための再婚かわからないというテーマでお話をしていくと、こうして自分の再婚によって新しい夫との関係と自分の子供との関係に辛い思いをする女性は少なくないと思います。実は私も一度再婚後、今の旦那さんと再婚後に娘をあることで叱った時に、どうせ私は邪魔なんでしょみたいなことを言われたことがあります。泣きながら言ってましたね、うちの娘もね。で、この言葉が出るっていうことは、 その時叱った内容に腹を立てているのではなくて、日頃感じていることに火がついた状態なんですね。私が何かを見落として娘の気持ちを汲むことができなかったのかもしれませんし、原因は分かりません。はっきりとしたね。でもそう感じてしまうこともあるだろうなっていうのは分かるんです。なぜなら間に立つ、要は新しい旦那さんとね、それから自分の子供の間に立つ子連れ再婚をした女性っていうのはですね、子供と新しい旦那さんとの関係をできるだけ深い絆にしていきたいんですよ。でもね、そこにはね、実はおごりがあるんですよね。自分と新しい旦那さんとの関係はうまくいっている、子供と自分の関係はうまくいっている、だから新しい旦那さんと子供を私が結びつけなければみたいな、そういうおごりです。これね、おせっかいなんですよね。子供を連れた女性が間に立とうとすればするほど、新しい夫と子供はあなたなしで会話するっていうことができない状態になりますね。これをしてしまうと、何のために再婚したのかわからないっていう状態になってしまうんですね。だから無理に間に立たなくてもいい。それでなくても思春期は難しいお年頃なんですよ。そして離婚していても再婚していても、離婚していなくても再婚していなくても、子供のために苦労しているなんていう言葉をもし吐いてしまったのだったら、ね、そういう言葉をもし言ってしまったのだとしたら、一刻も早く謝罪して訂正してください。それなくしてこの親子に明るい未来はなかなかやってこないと思います。謝っても許してもらえないかもしれないけど、親だって間違ったことを言ったりしてしまうことはあるんですね。だとしたら、心を込めて謝るところから日々積み重ねていくことですね。もう一度お伝えすると、お嬢さんは傷ついています。私の娘も多分傷ついてたと思います。何かで傷ついてたっていうことですね。もちろん私も謝るっていう気持ちを先に持って娘と接することをしてます。それをやっていくことで、娘と新しい旦那さんがその二人ならではの会話ができるようになったり、息子は長く一緒に過ごしている時間はねなかったんで、すぐ一人暮らし始めちゃいましたけど、彼とうちの旦那さんはもう私を交えずに電話で喋ってたりすることもあるぐらいですね。で、最後に子連れ再婚で一番大切な絆とはということについてお話をしますと、それは子どもの心の安定を確保することです。でもこれって親が差し出すものが全てではないんですね。子どもには子どもの世界があって、自分でその安定を確保する力も持っています。だからそのためにはあまり腫れ物を触るように扱わないっていうのも大事なんです。で、この腫れ物に触るっていうのは、子ども単体を腫れ物に触るというようにっていうことではなくて、新しい旦那さんだけを腫れ物に触るようにとか、そういう意味じゃないんですよね。子供と新しい旦那さんの関係性において、子連れ再婚をした女性があんまり介入しないということも必要なんですよ。さっきね、私の経験をお話ししたようにね、子供と新しい旦那さんがお母さんであり妻である女性抜きに会話するっていうこと、こういう場面を多く持てたら自然と親しみ湧いてきます。それはもしかすると新しいお父さんと子供という形ではないかもしれないです。でも確実に新しい家族の一員同士としての会話になります。で、その状況を取り戻すためにも、お子さんとの亀裂は早く修復しましょう。もともとは親子なのですし、ちょっと拗ねてしまった心をね、ほどくきっかけをちょっと丁寧に作って、新しく明るい家庭を再構築してみてください。はい、ということで今日は、思春期の娘、お母さんたちの都合で離婚して勝手に再婚したくせにというテーマでお話をしてきましたけど、本当に親の離婚再婚は親の都合でしかありません。子供心にものすごく傷ついているのですから、親のエゴを押し付けてはいけないんですね。離婚再婚でお困りの方は、私も離婚再婚経験してますので、初めてのご相談でね、どうしても辛いという場合はお話をお聞かせください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではまた、さようなら。素敵なイブをお過ごしください。